はい、それではインタビューコーナーです。本日のお客様は村山留美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は村山留美子さんはですね、私のいとこですので、通常は留美ちゃんと呼んでいますので、まあ、留美ちゃんというふうに呼ばせていただきますが、まずプロフィールを紹介したいと思います。留美ちゃんはですね、昭和43年3月二豚で生まれまして、3人姉妹の2番目です。現在はお父上の会社である株式会社桂造園土木の経理を担当しながら、ピラトリアイヌ文化保存会の会員として活動されています。まずアイヌ語にですね、初めて触れたのはいつ頃かということをちょっと教えていただきたいんですけどね。
初めて触れたっていうか、小さい時からおばあちゃんたちが何かしら言ってるのを聞いてたっていう感じでしょうかね。
なるほど。まあ、あの妹ののり子がね、
はい、
あのアイヌ語教室の、まあ、初期の頃なんだけれども、何か聞いたことはありますか？
のり子がおじさんから早口言葉を覚えてきたのを、子供ですからも得意げに家で言うのを一緒に聞いてるうちに、自然に自分も覚えて一緒に言ってましたね。
じゃあ妹から教わった、それ今でも言えますか？
少し言えます。
じゃあちょっとお願いします。
ハントイキナカコウケウナキピラピラトイピララチューラッケンチューピシカンチャーケレレウッポーテンテンカラカラチッチっていうのを教わりました。
なるほど。もう一つありましたよね、あのおひつくるみの犬の名前、アーサーサーってやつ、はい、あれもお願いします。
アーサーサークニケタルケノークエッポトークエッポアネトパチューカユットパチューカナーフテナーフテナートロポチューチューチューチューチューっていうのを。
あ、なるほど。やっぱり上手ですね。私も
合ってるんでしょうか、どうか覚え、ちゃんと言えてるのかどうかわかんないですけど。
まあちょっと隣で代表おりますので、今の聞いてどうですか？
ああ、ちゃんときちっと言ったよ。
ありがとうございます。
やっぱり子供の頃覚えたのは上手ですね。私もあの新谷アイヌ教室の子供の部で講師としていろいろ指導してるんですけども、発音はいいと思います。本当にやっぱり耳から覚えてると思いますね。
ありがとうございます。
はい、それでですね、あのルミちゃんは今そのアイヌの伝統的な踊りなどを修学旅行生に、まあ、指導していると、体験学習でやってるわけですが、この踊りを始めるきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
ですね、1987年に初めてあのカナダに、それこそ四郎さんやおじさんとみんなで一緒にカナダの先住民族との交流のために出かけたときに、その向こうの先住民族の方がパーティーみたいなのを開いてくれて、その中でも本当にもうやっと歩けるはおばあだけど、2、3歳ぐらいの子供からおばあちゃんまでがみんなが楽しそうに踊ってて、それを見たときに、あ、私ってそういえばアイヌのことって何もしたことがないと思って、その時に自然と涙が出るぐらい感動して、それから私も何かしようと思って帰ってきてから踊りを勉強するようになりました。
なるほど。じゃあ今は若手としての何て言うんでしょうか、後継者ですね、もう。
なんでしょうね。
はい。それでですね、まあ、あのその時は確かバンクーバー島のアラートベイというところですね。
はい。
その後もまだカナダあちこち行ってると思うんですが、はい、確かトロントに行って、でなんか大地の霊のお祭りというものです、はい、その辺のお話をちょっと聞かせてください。
それもおじさん、茅野さんのおじさんとおばさんと一緒に行かせてもらったんですけれども、その時はトロントの街の中で、すごく大都会の街の中で、その先住民族や、日系人とはいわゆる向こうで少数派と言われる人たちが集まったお祭りの中で、そこでもいろんな、本当いろんな民族の方と会って、でいろいろな人と交流して、でそこで田中さんというご夫妻にお世話になって、とっても、なんかすごくお祭りの内容というのも、とにかくそのやってることが全部楽しかったんですね。
なるほど。まあ、その通訳とそのお祭りを企画していた田中さんというご夫妻ですね。でその、まあ、旦那さんが田中雄介さん、
はい、
で奥さんがデアドリーさんでしたっけ、
はい、
このデアドリーさんとその雄介さんのところに確か語学留学もしたっていうふうに聞いてましたが、様子を教えてください。
その最初に行った時はわずか10日かそこらお世話になっただけで、ルミ子一回来てみたらとか言われて、そのまんまのノリで、うんって言って、次の年の1月に語学留学して、午前中はあの移民の方のための教会でやってるフリーの語学教室に通って、
なるほど。
で午後からは今度別なまた教室に通ってって言って、その午前中の教室はすごく楽しかったんですけども、いろんな国のも同じ、下手したら私が一番まあ話せないぐらいな感じだったんですけど、ギリシャとかコロンビアとかブラジル、もうとにかくいろんな国の人たちがいて、すごく楽しかったです。
なるほど。 その時のその一緒に勉強した仲間と今も交流はありますか？
ね、その他の国の人たちとは日本人の子だけなんですけども、うん、その日本人の子はカナダで、台湾人の子と結婚して今台湾に住んでることは、たまにだけどやり取りはしてます。
なるほどね、で語学の方はどれぐらい上達しましたか？英語の方は
英語の方はあんまりでしたね。そのやっぱり何なんです、恥ずかしいんでしょうかね、自分であれだけど、その田中さんに帰るちょっと前にルミ子が英語を話してる姿一度も見たことなかったなって言われたぐらいでしたから、まあまり語学の方は興味だけはたくさんありましたけど。
なるほど、まあ多分あの普通の人よりは上手だと思います、それで、まあ、カナダはですね、そのトロント、バンクーバーなどを含めてですね数回行ってると思うんですが、魅力っていうのは何でしょう、カナダの魅力、一言で言いますと。
大自然、
大自然
といろんな人たちがいるっていうことでしょうかね。
なるほどね、まあ、よくあのアメリカは、アメリカ合衆国は、人種のるつぼである、でカナダは人種のモザイクであるというような、そういう言い方もされてますけれども、次にですね、ビラトリアイヌ文化保存会でもその若い方だと思うんですけど、保存会のこの魅力っていうのはどういうものがありますか？いろいろ歌や踊り、それと全国各地で公演をする機会あると思うんですけども、
そうですね、まあ、一応まだ若い方には入れてもらえると思うんですけれども
、
やっぱりおばあちゃんたちと一緒にそれこそ公演とか行ったりとか、講習会じゃないですね、練習会とかでおばあちゃんたちと一緒になれ、できるのが一番楽しいような気がします。
あ、なるほど、はい。それとですね、今年の4月から STV ラジオのアイヌ語ラジオ講座というのがありまして、講師は当放送局の代表茅野茂が務めてまして、アシスタントとしてですね、ルミちゃんも出てます。実は私とあと関根真希さんと3人で出てるんですが、そのアシスタントを務めて調子はどうですか？
アシスタント何でしょうかね、いつも一番悪い生徒なのか、いつもおじさんに注意されて、ラジオ聞いてる人にはいい見本になってると思います。こういうところを直すんだよって、だけどすごく楽しいです。
あ、なるほどね。それでは最後の質問なんですけれども、このアイヌ語の魅力っていうのを一言でちょっと教えてください。
アイヌ語の魅力、何なんでしょう、難しいからいいんでしょうかね、分かんないからいいのかな、
まあ、あと響きなんかもね、結構
そうですね、
心地よいかななんて思いますけど、はい、今日はですね、あのビラトリアイヌ文化保存会会員で、村山ルミ子さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。イヤイライケレー、
イヤイライケレー。